始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけで現在の時刻は10時35分ぐらいでございます。
はい。
はい。豚小屋酢豚です。
はい。豚小屋なたくです。
はい。というわけで、はい、今オープニングトーク何話そうかっていう感じで先まで話してたんですけど、まあちょっとチューブラリーな感じでも始めました。
ね。まあ、ね。
明日仕事なんで。
ああ、ね。僕は明日休みです。
え、そうなん。
あ、はい。
いいなぁ。
でも土日はあれですよ、休みじゃなかったんで。
あ、ほんまに。
しかもね、夏休みの最後なんで、
まあ、はいはいはい、
まあ、お客さんとかが駆け込みですよ、言うたら。
うん。
で、めっちゃ忙しかったんですよ、今日も。ちょっとそれで遅くなって、まあ、なってるんでね。
そうか、夏休み終わりか。
そうですよ、世間は夏休みの終わりですよ。
いや、今日ね、はい、イエローサブマリン、姫路で、ね、
あー、はい、
あのボードゲーム会があったんですけど、はい、めちゃめちゃ人多くって。
ああ。
すごかったよ。
あの、イエサブの周りとかの店とかも。
周りとかの店というよりも。いや、イエサブは普通やってんけど、
うん、
ちょっとスペースがちっちゃくなったんよ。そのプレイできるスペースが、
イエサブ
と。いや、一緒なんかな、席数。まぁ、ちょっとあの、キュッと狭まったとか、席数は一緒やけど、
はい、
ちょっとスペースがキュッてなっててんけど、
はい、
何人ぐらい来てたかな。とりあえず、6人座りぐらいの、6人とか4人ぐらい座りの席がもうギュウギュウでパンパンやって。
あ、
だから6人宅、7人宅、5人宅とか。
あそこで3宅も立ったら、
そうそうそう、
ほぼ半分。
それプラス、なんかカードゲームの大会みたいなのもしてたから、人口密度パンパンなくって。
あかんな、
うん、いや、まあ、嬉しい悲鳴なんやけどね。
いや、まあまあまあ。うん。
そのイエローサブマリン姫路さんがすごい、その、あのボードゲーム、
はい、
あのその言ったらそのハリラン主催してる方がイエローサブマリンで、
うん、
イエローサブマリンの店長さんといろいろお話ししてやらせてもらってるんやけど、
うん、
もうちょっとキャパシティがやばいなみたいな話をしてて、
今後来すぎなちょっと気はしますね。
ありがたい話、
まあ、ありがたいですけど ね、ボードゲーム に興味を持ってもらって、僕らのそのどういう好きなのが世界がどんな世界なのかを知ってもらえるいい機会なのは間違いないんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうそう、まあでも家サブがまた姫路のそのフォーラスっていうところであるんですけど、
はい、
それがまだなくなるんよね。
あ、そうなんですか。
フォーラスなくなるよ。
え、いつですか。
来年かな。まだすぐじゃないんやけど、なくなるのは確定で、なんか姫路のニュースでもめちゃローカルな話で申し訳ないんやけど。
初めて聞きましたよ。
そうそう、なくなるんよ。
じゃあ、
家サブ移転するかどうかは、ようなんかわからんみたいな話を。
あそこ最近できましたよね。ピオレじゃないわ。
ああ、新しく、はい、まあまあ、駅の前に、姫路の駅の前にどんどんビルが建ってて、
うん、
そこにまた、その、ジャスコっていうか、イオンか、
うん、
イオンと入ったりとかの、その複合ビルみたいなのが。
そうそうそうそう、マックスバリューとか、なんかありましたね。エビシマトとか。
最近開発進んでるね。
うん。
うん、だから、
急にですよ。
うん、そういうとこに、その、なんやろ、フォーラスっていうね、また昔からある、
うん、
もともとあれジャスコやったの確か。
あ、そうなんですね。
そうそう、いや、うちの親父ジャスコやねんけど、ジャスコって4やねんけど、
はい、
もう退職したけど、おとんがジャスコってなんかあっこが発祥らしいんよ。
へ
ー。もともとフォーラスがジャスコやって、
はい、
それがジャスコ1号店的な感じだったらしいね。まあ他に複数あるらしいんやけど、同時に何個かあるったらしいんやけど、あれが一番古いジャスコっていう風に聞いてて、まあ今はジャスコじゃないんやけど、むちゃくちゃローカルやけどね。申し訳ないですけど、
まあまあまあ、
うん、まあそういう歴史のあるビルがなくなるということで。
もともと豚の鳴き声ってなんか地域に根ざしたとか言ってませんでした。
まあまあそうです。
まあ別にいいんじゃないんでしょうか。
うん、うん、まあ開発進んで、ね、
開発進んでて、姫路にもちゃんとボドゲできるとこがあって、
そう、だから、その、ちょっとしたオタクフロアやったやん。フォーラスの8階か9、うん、8階やったかな、9階、うん、7階かもしれない。
7階、7階です。
7階か。
はい。
オタクフロアなんですよね。
うん。
あの、古い昔のゲームがあったりとか、
なんかその、
雑貨とか。
雑貨とかあったり、ビレッジヴァンガードがあったりとか。
で、奥にあの模型のツバメ屋っていうところがあったりとか、
そうそうそう、サバエ。めっちゃ古い。ゲーム、あれ、めっちゃ古いおもちゃとかあったり。
そうそう。あっこの。
サバゲーのあれとかもあったり。
うん、あっこの主人が、ご主人さんが、うん、
はい、
あの、うちの親父の同級生
や。あ、
そうそう。ツバメはもう言うたら、あの、昔、あの、駅ビルの中にあって、
うん、
それが、駅ビルが新しくなってなくなって、
あ、
そうそう、フォーラスの上にできたりとかしとってんけど、それがなくなるから、その家サブがどこに行くんかなって思って、個人的に。
絶対
なくなるんとは思うん
やけど。なくなると思いますよ、さすがに、
うん。
どっか新しいとこに移転はするんでしょうけどね。
なくなったら大打撃だよ。
ほんまや、意外とボドゲだけじゃなくて TCG やってるとこもいますからね、あそこで。
そうそう、
非常に、
うん、だからカードゲーム屋さんがその、まあ、ちょこちょこお溝筋っていうところにあったんやけど、それもなくなったから、
うん、絶対移転したら僕ら TCG でもそうですけど、そうそう、ボドゲーズでも大打撃ですよ。
店やろ、アダク君。
俺が
若さ、その若さやったらいけるって
もうちょっと待ってください。
じゃあもうちょっとお金貯めましょう。
もうちょっとお金貯めるんで、
はい、
はい、
やりましょう、やりましょう。お金も、
ぜひとも、ね、
もうザックザック、シュチニクリンですよどんなお店やりたいですか。
もうとりあえずボドゲができて、
うん、
でもね、
プレイスペース重要だね。
そうです。あとはそのカフェみたいなとこ、
ああ、おしゃれな、
入りやすい、
ああ、わかる、
オタクオタクしてない、
うん、
っていうとこがいい。
もちろんオタクの方も受け入れるけど、まあもちろんその一般の方も入れやすいみたいな感じよね。
うん、だからゆくゆくは、前のあのスーパーリーノに出てたモクソンさんが言ってたような、
あ
の、オープンカフェでボドゲをする店みたいな。
ダバダバダみたいな曲、曲聞かせながらね。エスプレギーダやつですよ。
そうですよ。
いいじゃないですか。カフェミープルみたいなのがいいね。
そうですね。
カフェミープル。
ネイトさん、ネイトさんイケメンですか。
うん。
僕もイケメンにならないと。
そうです。毎日腹筋してください。
そうですね。
プロの。うわ、すごい、すごい今顔してますけどね。もうほんと、ゴーストバスターズに出てくるやつですよ。
マシュマロマ。
なのな、視覚的に変なことされてもラジオなんで。伝える方大変なんでやめていただきたい。
わかりました。はい。
はい、はい。というわけで。まあ。
というわけで。
まあ。今回コーナーもありますしね。
はい。何よりもうこれ 6分くらい喋ってます。
姫路の、姫路の情、オタク情報を延々と垂れ流すっていう6分間ですからね。
もうお前、ケンブルカスケード楽しみって言おうとしとったのに全然言うことなかった。
ケンブルカスケードというボードゲームがね。
はい。そうです、そうです。
シューティングやねんな。
そうです。グラディウスとかの、ほんま80年代のシューティングとかの、リスペクトしたゲームで、
うん、はい、実際にあるゲームじゃなくてそれを題材に
してる。そうそうそうそう、あ、もうなんかそのそうですリスペクトした感じです、ね、う
ん、あれなんかシーカーさんも気になるって言ってたよ、トリックプレイの店長さんが。
やっぱね、ああいうテーマはいいと思います。テーマ買いしそうに、まあ買うと思いますけど。
あ、楽しみです。
はい、
楽しみ。
この前もね、ニコ生の放送があったみたいですけど、ちょっとまだ見
え、そうなん、
あ、ありました、ありました。
見よう見よう、今度見よう。あれ、ホビージャパン、
ホビージャパンのチャンネルでやってて、多分今アーカイブ放送として、あの普通にケンブルカスケードで調べたら出てくると思います。
これは楽しみです。
再生数100ぐらいでしたけど、
ね、後で見ます。まあまあ
まあ、もうどきか、
最初は
長いですしね。しかも20何分30分ぐらいあるのが前半後半分かれてるんで、
うん、
時間がある時にまた見ます。
はい、多分みんなも見るでしょう、はい、じわじわああいうの伸びていくんで、
うん、
はい、というわけで、
というわけで、
オープニングコールいきましょう。
はい。
はい、
せーの、
ブッダー、ナッカなオフランス風の。
ブッダー、ナッカ
ブッダー、ナッカ
まあ最後の引き笑いで台無しですよ。
いや、この前、あの、スーパーリニューの話してた時、すごい引き笑いしてて、俺。
はい。
ヒーヒーつって。
いや、ほんと、スーダさん、よく、悪いとは言わないですけど。
引き笑いやね。
引き笑いよくしますよね、ほんとに。
明石家さんまみたいなね、笑い方なんですけど。その、アタコくんの笑い方はなんか、すがすがしい笑い方よね。
ああ、はい、
うん。あの、ラジオ向け。
あ、ありがとうございます。
ラジオ向けやね。
俺、
だから、わかりづらいんよ。そう、あ、まあ、今回はちょっとコーナーをね、
はい、
設けてるので、はい、ちゃっちゃ行きましょう。
行きましょう、ちゃっちゃと。
あ、タイトル決めてなかったね、このコーナーの。
コーナー決めてなかったね。
うん、
はい。
じゃあ、僕が勝手にコーナー名決めて叫んでいいですか。
はい。
じゃあ行きます。
はい。
はい。スタートプレイヤーバトルイェーイバトル
バトル
どういうことか説明いたしたいと思います、はい、まあね、ボードゲームって、まあ、大体スタートプレイヤーを決めるゲーム多いですよね、
はい、多いですね。
で、ゲームによってはちょっと特殊なスタートプレイヤーの決め方、
まあ、いわゆるボドゲジョークですね。
そうそう、ボドゲジョークというか、うん、そういうのが多いんですけれども、
はい、
まあ、今回はちょっと変わった、スタートプレイヤーの決め方を、有しているボードゲームを集めてですね、
はい、
なんで、まあ、いろいろ集めまして、はい、どっちがスタートプレイヤー取れるか、その変なスタートプレイヤーの決め方の中でね。
あ、それでメモを用意してるんですね。
そうです。はい。なんで、まあ、まだやってないんでわからないんですけれども、
はい、
どっちが真のスタピ王者かを決めるという企画でございます。ね、この企画どうですか。
あ、面白いんじゃないでしょうか。
ね、
はい。
はい。で、まあ結構調べていくうちにいろんなことが分かってきたりとかもしたんで、はい、まあまあちょっと ジャブ程度にいろいろやっていきたいと思います。
はい。
まあじゃあまあ目についたものからいきましょうか。
はい。
はい。じゃあまずは、まあ家にあったケルトダイス。
はい。
ですね。
はい。
はい。まあもちろん、作者はライナー・クニツヤ、ね。
はい。もともとケルトの、ケルトっていうボードゲームの、まあダイス版。う
ん、まあ、まずは俺ケルト持ってないんやけどね、普通の。
ああ、お前。
ケルトダイスさんも、やったことあるんですけれども。うん、はい。というわけで、ケルトのスタートプレイヤーの決め方。
はい、ケルトダイス。
ケルトダイスの決め方。はい。最近、アイルランドに行ったプレイヤー。
ああ、
どっちもダメだ。で、決められない場合には、年長プレイヤー。はい、俺1点。
はい。
1点。すーぶた。すーぶた1。
これまた YouTube 版でスコア出しときます。
わかりました。あ、じゃあまあ、ネタローチがアタックや、はい。アタックは0点です。はい、ケルトダイス。ケルトダイスは僕の勝ち。
はい、
イェーイ。ちなみに言うと、これ、どこやった？アイルランドって何なの？どこに、どんな感じ？あれか、バイキングか。あの辺よね。
北欧ですね。
北欧神話って言うたらあれか。
そうですね、
オーディンか。
オーディンとか。
オーディンか。
オーディンとか。
グングニルか。
あ、そうそうです。
ごめんな、断片的な情報でしか俺語れへんから。
そうですね。
申し訳ないんですけど。まあ、サクサク行きましょう。むちゃむちゃあるんで。
わかります、わかります。まだまだ。じゃあ、第2ラウンド。
はい。
はい。
We will rock you!We
will
rock you!ドゥッドゥッチェッあかんってだから全然進まんからな。
行きましょう行きましょう。
はい、まあ、We Will Rock You というゲームでございます。はい、はい、まあ、We Will Rock Music
中華なんかね、中華のゲームですね、
うん、中華で音楽祭みたいな感じのテーマですよね。まあ、食材カードとかやって、あの中華鍋振って勝利点を得るという。
食材の名前がね、ちゃんとね、海外の歌手みたい
な。あ、そうそうそう、
フレディブロッコリーとか、
うん、
マライアキャロットやったから、
はい、で、まあ、スタートプレイヤーの決め方なんですが、
はい、
最近、中華鍋を振ったことのあるプレイヤー。
中華鍋？
中華鍋振ってないぞ。フライパンは振ってるけど。
フライパンは僕も振ってますよ。
中華鍋？
中華鍋
振ったことある、そもそも。
あの、かなり前に家庭の料理の実習で。
あ、じゃあタコ
かな。言うて10年前ですよ。学生の時なんで。
あ、俺言うてもあれやね、
10年前以上ですわ。
大学が料理のあれやってんけど、
はい、
俺もそれ8年前か7年9年前
でも。じゃあ鈴田さん、
俺かな、
うん、多分そう。
中華鍋を振ったのは俺だ。ウィーウィーウィーウィーロッキュー。じゃあ俺、
はい、
あ、じゃあやった。もう2点も入ったで。圧倒的パワーじゃないですか。
いや、もうハンデがね、鈴田さんの方が人生の場数は踏んでるんで。
あ、なるほどね。
それはね、そうなりますよ、ね。
はい。じゃあ次行きましょう。
はい。じゃあ次は、バオバブでも。
バオバブ行きますか。はい。
このバオバブっていうのは、まあ、簡単に紹介すると、まあ、木の上にカードを乗せていくっていう、うんうん、まあ、バランスゲームですね。
そうですね。
はい。
はい。
はい。で、このバオバブの、スタートプレイヤーの条件は、最近木に登ったことがある人。
登ってないねー。
なんかね、
登って
ないな。なんかでね、ちょっと登った気がするんですよ、どっか遊びに行
く。アスレチックは違うもんな。
うん。
木でできてるけど、それではないよな。
もちろんそうですよ。もうほんまに生えてる木ですよね。なんか、いつかは思い出せないんですけど、うん、ここ最近3年でどっか登ったことあるんですよ。
あ、絶対じゃあアタックや。
うん、やった。
ウィーイ。おめでとうございます。
はい。
1点です。
はい。
バババも面白いですよね。
うん、割ったことないですけどね。うん、まあ、乗せるっていう。
そうそう、バースゲーでございます。はい、じゃあどんどん行きましょう。
はい、
次は、台湾スナックバーでございます。
はい、
なんて言えばいいのかな、これ
何でしょうね。
カードゲームなんですけどね。
はい、
うん、なんか
うのっぽいというか、バースト系って言うたらいいんですかね。
台湾のゲームでしたっけね。
台湾のゲームです。
うん、
まあ、カードを引けっていう、この 2番のカードはカード2枚引くとか、
うん、そうそう、
カード3枚引くやつはカード3枚引くとか、そういうのがあるんです。
うん、
で、まあ、カードを重ねて出せたら、まあ、それを向こうに、流すといいますか、その相手に押し付けることができるんですけど、まあ、カード引いていきます。で、カード引いていったら、まあ、手札の数が増えるんで、若干有利になるんですけど、その中にもう食べられないカードというのがあって、それを引いてしまうと、
あ、そうそう、
マイナス1点です。
うん、
だから、引いていくと、 カードの選択肢があって強いんですけど、まあ、そもそもが、まあ、そのカード引いてしまったらダメなんで、
うん、
まあ、できるだけ、まあ、引かずに押し付けるというゲームです。
そうですね。まあ、はい、これ、確か一般と二般みたいな感じで、ちょっとバージョンが違ってて、それが持ってるのは可愛い女の子の絵が描いてあるやつなんです ね。ああ、次のバージョンはなんか猫の絵やったかな。
あ、そうそうそう、猫の絵ですね。うん、この、なんか、日本のアニメ的な。
うん、もう激しこですよ。本当にね、全然しこますね、
割と
これ。
割と可愛い。
可愛いですよ、これ、
うん。でもやっぱり台湾ってなんかそういうのが、あるみたいですけどね、うん、その日本のアニメの人気みたいですけどね。
そうそうそう、そう、うん。で、これ、ヤムチャかな全部、多分ヤムチャの名前なんですけど、ヤムチャを持った女の子らが、キャッキャウフフしてる映画
なんで。これも言うたら、擬人化になるんかな。
はい。で、これのスタートプレイヤーの決め方なんですが、
はい。
どれだったかな、最も大食いに見えるプレイヤー。見えるやからね。実際じゃない。大食いに思
われる。これ第三者じゃないとわからないですよ。
第三者がわからないけど、君じゃない
かな。
君を食ってるもん。人のラーメンの汁吸ってるもん、君。
はい。まあ、反論はしようない、ね。
ラーメンの。
いって
やった
やった、いっていいんだ
最後まで。汁すするもんね、最後まで、
はい。最近は飲まないようにしてますよ。
まあ、ダイエットのためにということで。
はい、まあ、体にもあんまり良くないですしね。
はい。
じゃあ、まあ、今2対2ということで。
じゃあ、第5
ラウンド行きましょう。
はい、じゃあ次行きましょうか。
はい。
はい。次はね、オートリバース。
オートリバース。
オートリバース。ごめんなさい。はい、オートリバース。オートリバースでございます。はい。はい、これは、あれですね。
同人ゲームのアルハラシステムズさんのゲームですね。すね、
はい。
はい。まあ、これはバースト系ですね。
うん、
まあ、ガンマ GDP1 っていう、まあ、あれですわ、アルコールがどれだけ許容できるかっていう、うん、キャラクターがそれぞれ決められてて、まあ、お酒を、
ね、
まあ、一ポイントですね、うん。お酒を、まあ、まあ、飲みすぎて、うん、まあ、潰れない程度に、たくさん飲みましょうというゲームです。
ね、アルハラシステムズさんの初めてやったゲームが、これでもう箱ボロボロになるぐらいやり込んでるんですよ。大好きで、これ。
はい。はい、お酒は二十歳になってからっていうね、タイトル、これがタイトルじゃないですかね。オートリバースというのがタイトルです、う
ん、確か去年の大阪ゲームマーケット前の前か、
いや去年じゃないですよ、うん、一昨年のだいぶ前ですよこれ。あ、じゃあ去年かもしれん、うん、2014年1月8日8日版なんで、
そうそう、まあ去年は去年やわ、うん、一応、うん、
じゃあこれので
買ったやつです。
オートリバースの、
はい、
フェアは最もお酒が好きそうなプレイヤー。
好きじゃないんだよな。
俺も好きじゃないんだよ、ね。てか全く飲めないですよ。
いや俺も飲めないね。
本当にね、ビール一杯、ジョッキ一杯飲んだだけで、そのリバースするような人間、俺なんで。
でもどっちが飲めそう。
飲みそうはまた別ですよ。ふーたさんどうなるな、飲みそうになるかな。
いやでもアタック君はよう食うから、なんか一緒に飲みそうってイメージあるけど、マーライオンのイメージがあるからそうでもないかもしれ
ん
な。
うんうん。
定着してるで。
定着してますか。
うん、マーライオンっていう。はい、二つ名は。あれこれアタック君、行っちゃうじゃない。スタートプレイあげるよ、スタートプレイあげるよ。
なんか食べ物関係で やっちゃってますね。
食べ物のアタックやね。いいね。
フードファイター。
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 だからさ、視覚的にそういうポーズ取っても分からへんからね。
はい。
はい。じゃあ、どんどん行きましょう。続きましては、ピック10。
はい。
でございます。
はい。
はい。もう、これも簡単なゲームですね。数合わせと言いますか。
はい。
順番に
取る。カードを順番に出していって、10出たら取るっていう。まあ、簡単に言えば。
ピック10っていうゲームです。
さすがに、3ターンだけや。
ピック10と叫びたい。で、
10みたいな。
はい、ゲームの進行。
はい。
これはいいですよ。このスタートプレイヤーの決め方。
はい。
10まで一番早く数えられたプレイヤーがスタートプレイヤーです。
19、8、7、8、9、10。
うわ、うざ。ずるいぞ。
いいんですか。
ずるい。ああ、だここ行った
や
った。うざ。おい。冬打ちもええとこやぞ。はい。というわけで、
ピック10。すいません。これ勝負やりたかったんですね。
はい。何が日本ボードゲーム大賞の、なんかロゴが入ってますね、これ。
2011年日本ボードゲーム大賞ですね。
大賞年ですか、これ。
そう、大賞です、これ。
すごい。
はい。結構前のですよ、これ。
ピック 10!
ピック10、
ピック10、
9はまだまだ、10はバッチリ、でも11以上になったらダメだ、
もう何言ってるか全然わからんやろ、多分。聞いてる人わからんよ。まあ、
どうか。箱の裏の、はい、キャッチ、まあ、文読みました。
うん。
はい。
でね、 まあまあここでちょっとブレイクタイムでプチ情報なんですけども、
はい、
あのハバシャのゲームが全部スタピの決め方変なんですよね、
はい、そうですね。実はあのここ箱全部出してるんですけど、
うん、
だいたい黄色ですね。
なんか結構黄色ですよね
割と黄色ですね。
まあ黄色は最後残しておきましょうよ。
じゃあそうですね、
ね、でまあ、はい、あの黄色残しつついろいろちょっと見ていこうかなという感じでございます。
はい、
はい、じゃあ次、じゃあそれからいきましょう。
はい、じゃあ次はポートロイヤルです。
はい、ポートロイヤルです。
はい、
はい、まあ、ポートロイヤルなんかね、まあ、坊主めくりっぽい感じなんですけど、まあ、そういうと身も蓋もないんですけど、うん、なんやろ、どこまで引けるかっていう感
じ。まあまあまあ、坊主めくりって言うたらそんなもんですよ。バースト系、
バースト系ですこれ、
うん、もうだいぶ前にやったきりで、う
ん、バースト系でありつつ拡大再生産じゃないけどちょっと特殊能力どんどん取っていってみたいな感じのゲーム、うん、僕個人的にすごく好きで、
うん、
はい、僕がよく歌してもらってる夫婦の、
また出た、はい、
例の夫婦、
例の夫婦、
例の夫婦が大好きなゲームなんですよね、はい、うん、いいゲームだと思います、すごく僕は、うん、でこれ最近港に行ったことのある人がスタートプレイヤーです。港行きましたか？これ僕じゃないかな。港、うん、
港、
海、港か、
海まだ行ったことはありますけど、
いつ行った？じゃあ南、海、
海、海は、
港というか、まあ、鳩場やね。
会社のバーベキューで行って、あの大倉海岸なんで、明石の、
うん、
かつ海なんですよ、うん、海岸の、
うん、
それが8月4日ぐらいのことやったんですけど、
俺は
港ではない、
この1週間以内に、
はい、
あっぱれ水産っていう
あまたローカルなネタ、
あっぱれ水産っていう、あの漁師の人がやってるレストランみたいな
あ
とこに
新鮮なお魚が
行ったけど、めっちゃ並んでたからそこに行かずに、あのラーメン屋に行ったっていう悲しい記憶があるからこれは僕ですよ。
あ、はい、まあ一番近くに近づいたっていう意味
で、まあまあそういう意味では行った港、
はい、
港ですから、
はい、
あのルアブルですよルアブルです。一票やった、ありがとう。アッパルスイさん、アッパルスイさん美味しいやで、
美味しい、いやいやいや、
釜揚げしらすが、
まあ、ああ前も俺もなんか前も、うん、一緒に行った時でしたっけ、アッパルスイさん並びまくっとって、
おったっけあの時。
一回シーカーさんが遊びに来た
時、違う違う違う違う、
それまた別
です、それは別です、別です。
シーカーさんが遊びに来た時も
ね、あっこはもう大人気
で、はい、てかあれ収録した後でしたよね確か、うん、
今回ローカルネタ多いね
うん、なんかね、
まあ、地域根付いた
根付いたら
姫路のだから同時にこれ、
はい、
あれですよ、発信もしてるわけですから、
す
これ市長にこれなんかもらえ、金一本もらえるかもしれないですね姫路市に叩きつけてやりましょうよバシッつって、
ほんまや、市長にね、あのあれシティビルダーやってもらってい
や現実になるよね、現実になります。
いつかね。
いつか。
頑張りましょう。
はい、どんどん行きましょう。
はい、じゃあ行きまし
ょう。はい、
じゃあ次は、パルミラっていうゲームです。
パルミラ、パルミラ。
これね、最近、スブダさんが買ったっていうので、僕全然知らないんですけど。
はい、テンデイズゲームさんで、購入させていただいたんですけど、パルミラというゲームでございます。まあ、ローマの、続集の一部をどんどん、増やしていくという感じのゲームなんですよね。
お
うん。まあ、タイル配置ゲーで、どんどんタイルを配置しつつ、お金をゲット、まあ、お金イコール勝利点なんですけど、
うん、
勝利点を得ていくという、まあ、ちょっと癖のあるゲーム、癖あるんかな、まあ、ちょっと癖のあるゲームです。まあまあまあ、個人的には割と好きです。
うん、
はい。で、スタートプレイヤーの決め方なんですが、
スタートプレイヤーの決め方は、最も南に住んでるプレイヤー。
はい、最も南に住んでるプレイヤーでございます。アタック君でございます。
いや、僅差ですよ。めっちゃ僅差ですよ。
めっちゃではないよ。何キロ、1キロぐらい、もうちょっと、1キロ、2キロぐらい。
まあ、歩いて10分、20分。
アタック君、スタートプレイヤー取りまくりやん。
そうですよ。
5対3やで、今。
ほんまや。最初ちょっと2つ、見立てされて、ちょっとあれやな、みたいな。
いや、でもアタックハウス面白いよね。ボロボロなんですよ。
アタック。やってくださいよ。
ハウスこそ豚小屋ですよ。
あれは、あれ
薄い。
あれは一人で住むにはちょうどいいですよ、ほんまに。
うん。いや、夜とかスカイプで話してたら壁ドンが飛んでくる素敵な住まいですからね。はい、いや、いい、いいですよ。まだアタックハウスの話もしたいな。
なんでですか？
いや、
なんでですか？
面白すぎるで、
俺は不摂生な生活をしとうから、来たんであって、他は多分普通だと思いますよ。
マジで。じゃあ一つだけ言っていい？
はい。
アタックハウスの面白い点。
はい。
周りが全部コンクリートなんですけど、
はい、
アタックハウスの、アタックアパートが建ってるとこだけ土なんですよ。
そうですね。
むき出しの土で、なんで周り全部アスファルトやのに、あっこだけ土なんて。それがちょっと面白くて、個人的に。
面白いですかね。
面白いよ。
いや、そんなに家賃買い安いですけど
ね。家賃むちゃ安いね。
めちゃ安いですよ。だからこうやって趣味とかに回せるわけですよ。
素晴らしいですよ、はい。あとね、あの家の中でクーラーだけが異様に新しいのがちょっと変ですね。
あれ、クーラーはね、ちょっとね、奮発したんですよ。
な、奮発してるよね。
はい。
ボコーンで新しいでっかいのがついてるから。
15万円ぐらいしましたね。
いや、あれあんだけちっちゃい部屋にさ、
はい、
オーバースペックすぎるやろ、多分あれ。いや、めっちゃでかいね。
いや、2部屋分、なんかいつかカバーできる時が来ればなと思って。
絶対使っていいんやろ。一瞬で冷えるんちゃうんだ。
もうすぐです。時期3分あればすぐ冷えます。
いや、おもろいよな。風呂場もおもろいしな、君んち。隣のトトロの風呂みたいや。アパートやのに。もう見たことない、なんか変なボイラーの機械みたいな横についてんの。
あの、回してカチカチカチカチカチカチってやって、種火をつける。
知らんわ、俺そんなん。何それ。
いや、もうオール電化が羨ましくて。
いや、いいね、アタックハウス。
何だって
そのうち動画と。
いやいや、もうやめてください。住所バレるからやめてください。
次行きましょう。
じゃあ次に行きましょう。トルキン。
トルキンでございます。はい、まあ、言わずと知れた。
まあね、豚目は一人電力会社大賞の。
そうですね、
はい。
まあ、マヤ文明をね、模した、ボード上で、大きい歯車を回した。
そうですね。
回して、ワークアップレスメントするんですけども、そのギミックが面白いということで、
面白いし、システムもちゃんとバッチリ絡んでるって。
システムとテーマがバッチリ噛み合ってるんですよね。マヤ歴と、その駒が勝手に動くっていうところが非常にマッチしていると。
うん、
まあ、これ、語り出すとまた止まりなくな
っちゃうので、はい、
今回はスタートプレイヤーの決め方です。
はい、
でも、スタートプレイヤーの決め方はちょっと面白いですよ。
はい、
最近、最も多大な犠牲を負った人がスタートプレイヤーになります。多大な犠牲を負ったのはどっちだって話ですよ。犠牲か。何をもって犠牲とするかだよ。
多大な犠牲を負った。
犠牲、ある意味もう追い続けてる感はありますよね。
つぶたなんじゃないですか。
追ってるのかな俺、でも別に、ボドゲ買ってるっつったけど、それは俺犠牲だとは思ってない。でもこれを買うことによって、なんかこう、
なんか失われてるかどうかってことですよね。
失われてるという意味では、失ってはないけど、手に入れられないものがあるよね。それは、恋だ愛だ。
これ多分ね、引き分けでいいんじゃないですか。
引き分けではないよ。ここは勝負をつけないとゲームが始まらない。
はい。
始まらないよ。あ、でも犠牲払ってるんかな。アタック君先振られた。お、おい、沈黙は答えだぞ。沈黙は答えだよ。それは犠牲を払ってるんじゃないですか。
実はね、その
顔真っ赤になってるやん。タヌキみたいになってるね。あ、聞きたい聞きたい。何何何。
あね、なんか職場の人が、うん、なんかもう彼氏いない人紹介するって言って、
おう、
で僕のことを言ったらしいんですね。優しいしみたいなこと言って、そしたらなんか年、その人なんか26歳ぐらいにしてたらしいんですけど、うん、僕は全然良かったんですけど、うん、あのなんか年上のなんかド S っぽい人がええ言って、
俺のことやん。俺むしろ勝利点や。アタック君は多大な犠牲を払って俺は勝利点やな。でもお前らスタートプレイヤーだよ。
いや、なんで。
おめでとう。
あ、そうか。
おめでとう。あー、ダブルスコアつけられちゃったな。あ、その子紹介してね。
え。
その子紹介してね。
いや、連絡先知らないですよ、その一つ。
もう頑張れよ、アタックマン。アタックマン、多大な犠牲を払って
るから。あってもないのに振られた。
振られとんかな、それ。失恋ですよ、でも。でも、それは犠牲を払ってる気がします。
はい。
はい。じゃあ、次。はい、出ました。ディスタウファー。
ディスタウファー。
ディスタウファーでございます。はい。はい、なんて言えばいいんかな、このゲーム。まあ、ホラーごと聞いてください。
まあ、簡単に言えばエリアマジョリティです。
エリアマジョリティ、うん、まあ
エリアマジョリティですよね。だから、コマを置いて、一番多かったら、なんかもらえるみたいな。エリアマジョリティですよ。
エリアマジョリティ。
紛れもなくエリアマジョリティですよ。
はい。
はい。まあ、エリアマジョリティっていう意味を、知らない人は、まあ、検索すれば多分出てきます、
うん、
ホラーボード聞いてください、少しくは。
モーミンさん好きやからね、これ。
大好きですからね。
大好きですから、
ね、大阪にも持ってきてましたからね。やる暇ないのに、
うん、そうそうそう。はい、でスタートプレイヤーの決め方なんですが、
はい、
最近地中海に行ったプレイヤー。
俺まず海外旅行したことないです。
俺もただ、
はい、
うちのおとんとおかんが非常に海外旅行好きで、実はスペインに行ってます。今年の夏で、去年は地中海行ってます。
はい、
はい、オリーブ畑がどうやこうや言うてましたわ。
はい、
あんなに俺が死ぬほど行きたかったドイツに、シュッて行って。
言うてましたね、だいぶ前に。
いや、俺は金ないけど、親は金持ってるんですよ。やらしい話ね。すぶたけは。もうね、いやもう、うちの親どっちもね、頭いいんですよ。サラブレッドなんですよ。偏差値もクソ高いのに。
はい。
俺むちゃくちゃ頭悪くって。弟もだいぶ悪いんですけど。
そうなんですか。
もうゴリラ並みの知能ですよ。うん、あのアホすぎてね、高校バカ田高校に行ってたんですけど、
はい、
その高校ってあの白線引いてその上まっすぐ歩けるかどうか試験するんやろって言われるぐらいのバカ高校でしたよ。はい、でまあでも親が行ってるという意味で近しいという意味では僕なんじゃないですか。
うん、
パパとママのパワーを借りて。
ここはでもそれは地中海にいた人ではない気がする。確かにうちの俺の おとんとお母さんも海外旅行とかしたことないって言いよったけど。
俺やんじゃあ俺やろ。どちらが近いかですよ。
引き分けでいいんじゃない。
いやいや引き分けはない。引き分けでいいんじゃない。だって引き分けやったらディスタンファー始められないよ。
じゃんけん
なんでやで。
じゃんけん
書いてないもん。
じゃんけん
地中海に行ったプレイヤーがスタートプレイヤーとなりって書いてあるからジャイケンっていう単語はないんだよ。
じゃあ地中海に行ってない人実際のゲームやったらどうするんですか。
もうできないよこれ。
そういう意味ではディスタンファーだいぶ
俺できないできない。
だいぶ日本人にとって
はモミさんもほんまやっちゃダメなんだよこれ。
ほんま
地中海に行ってない。
モミちゃん地中海行ったんですかね。
やっちゃダメ。だから一番近しい人がでいい。
いいですよ。もうじゃ
やったー。やった。ええや、ダブルスコアやねんから。
はい。じゃあ、ディスターファー地中海。
いいゲームです、ディス
ターファー。ゲーム自体
は。ゲーム自体は非常に素晴らしいゲームです。コラボと大賞取るんじゃないですか。
絶対取るわ。モミさんの息はだいぶかかっとうかな。
いや、でもあれらしいね。最近マルコポーロ、マルコポーロって言ってるわ。
あー、マルコポーロが。
はい。
マルコ、ターマン。
分かる人しか分からへんって、だから。
ヘビーマスンガ。
あ、どっち、あ、じゃあこっち行きますか。
あ、そっち行きます。はい。じゃあ、スモールワールド。
スモールワールドでございま す、ね、これしょっぱなから書いてますね。まあスモールワールドなんですけど、これもまあ陣取り
です
ね、はい、
そうですね陣取り
ね。で、おのおのというかなんか特殊なあの種族であったりとか、うん、種族がパワーを持つことによって、まあ、2枚のカードというかチップを組み合わせることで
組み合わせですよね。そ
うそう組み合わせの種族が生まれるっていう。
そうそうそう、なんかあの二つ名みたいな感じの、
うん、
例えばその錬金術師のアマゾネスとか、
うん、
ドラゴン使いのラットマンとか、
そう
まあなんかそんな、あの特殊能力が組み合わせて、あのまあなんか特殊能力持ってるっていう種族をまあ操るって言ったらいいですかね。
もうバリバリのマルチゲーやけどね。もう殴り合い殺し合いなんで。でルールは簡単なんで、うん。
アプリとかも出てますしね。タブレットとかスマホとかでもできます。
アートワークも非常に綺麗ですしね。良いゲームだとは思うんですが、スタートプレイヤーの決め方でございます。
はい。
はい。耳が一番尖っているプレイヤー。どっち？
どっち？
わからん。ちょっと鏡見に行こう。
収録中に鏡
見に行こう。鏡見に行こう。
鏡を見に行った結果。
あ、タコ君でしたね。
はい。トヨタさん、柔道をやってるっていうことで。
そうだね。
ちょっと耳が潰れてて、はい、昔ですけど。
中学校の時、柔道3年やってたんで、
それ
で。
カードキャプター桜を見て。
そう。明日を繋いでいた頃の名残でございます。
それはまだ、いつでしたっけ、スーパーニューの時に言ってたんでしたっけ、まあ、じゃあ校長の時やった。
校長の時にも言ってますよ。まあいろんな時に言ってます。はい、というわけで、アタック君です。あすごいな、アタック君。快進撃やな。
はい、はい、じゃあ行きましょう。これにします。
まあ、こっちでいいんじゃない？
これですけど。
これも激しいから。
あじゃあ後にしましょうか。
はい。
はい、じゃあ次はパンデミックです。
ね、はい、言わずと
教えた。協力ゲームというのを、まあ、ちょっと一時期ブームになったみたいな感じの。
そうですね。
はい、走りみたいな感じですよ。協、うん、力ゲーム自体の、あの、一番最初っていうわけじゃないんですけど。
うん、まあ、放課後サイコロクラブにも、はい。持ってるということで。そうですね。まあまあ、病原菌がね、蔓延する世界で、
はい。
それを駆逐するために、そうプレイヤーが、奔走するという。
エボラ熱とかが流行った時に、ちょっと新聞に便乗して載ってましたね。
あ、そうなんや。
はい。なんか家族で。あの正月あたりの記事やったかな、うんうん、家族でボードゲームみたいな、まあ、協力してなんかあの病原菌をやっつけるゲームっていうので紹介されてました。
博識ですね。
はい。
でこれ版というか新しいバージョンと古いバージョンがあってちょっとスタピの決め方がだけ違うんですよね、
うん、そうそうです、
うん、で新版の方は、 カード、持ってるカードの、都市カードっていうのがあるんですけど。
まあ、カード配られる手札が。
そうそう、
うん、
で、その都市の、人口が一番多いプレイヤーかな。
はい。例えば、まあ、人口データ書いてあるんですよ、カードに。アトランタとか、ね、ロサンゼルスとか。
うん。で、その中で一番人口が多いプレイヤーなんですけど、9番が、最近、病気にかかった人です。
うん。
病気にかかりましたか、最近。
うん、
かかったやん、恋という名の君、うん、いや病気だよ、恋は病気だよ、そういう意味では俺はかかり続けてるよ最近ずーっと
俺もだ
よ、エビナー、
俺もですよ、
俺もって今さっき首振ってたやん、
俺もですよ、
誰だすか、誰のこと好きなの、ちょっと聞きたいね聞きたいね
だからさっきのことは続けてはないで、
え、その子のこと見たん、
見て
ないやろ、見てない女の子に恋するってどんだけチェリーやねんお前
いや恋するっていうか、まあ振られたんですよ、
じゃあそれ恋の病じゃないやん、
あ、はいそれ意味ごめん、見え張りました、
どこで見え張った、
見え張りました、ごめんなさい、
じゃあ俺がやっぱエビナちゃんとは僕次元を超えた恋なわけですから気持ち悪いことあるかいや、純愛じゃいや、純と愛じゃいやエビナちゃん、肝と丸ちゃんのエビナちゃんね、
はい、
最近ね、エビナちゃんってね、ちょっと語っていいですか愛が。
収録には時間36分なんです
けど。じゃあもう1分だけ喋らせて。
はい、
エビナちゃん、おっぱいが大きいんですけど、
はい、
別に僕、そのおっぱいが好きなわけじゃないんですよ、
はい。
おっぱいが大きいことで、ちょっと困ってるエビナちゃんが好きなんですよ。そのおっぱいが生み出す副次的効果に、
はい、
僕はすごく興奮してるんだなってことです、最近。
コンプレックスに。
もうコンプレックスに近いというかね。
コンプレックス。
そう！
コンプレックスに悩んでる子が好きってこと、
ね、そう。あ、たくま分かってるね。はい。エビナタソ。
はい。
の愛を。もうだからエビナさんタソのことが好きで好きでたまらないという意味では、それはもう、頭の病気ですよね。
いてこれ以上長くなると進行上聞いてしよう、分かりました、はい、
やった
ね、分からんでもないです
病気、はい、病気らしい俺は、はい、じゃあ次行きましょう、
はい、
はい、ブループリント、
はい、
はい、もう僕ねダイスゲームの中でもかなり好きな、
はい、
類のゲームでございます、プレイヤーは建築士となってですね、自分の建設計画にふさわしい賞を取ろうとしたり偉業を達成しようとすることで、勝利点を得るという感じのゲームで、まあ、ダイスを振って一個ずつ取っていって、はい、そのダイスで建築物を作るという、簡単に言うとね、
はい、
そんな感じのゲームになっております。
はい。
はい。ね、これ、いい、ダイス界でも話しましたけど、良いゲームですよ。
はい。
ね、どんどん。これ、ダイスでしかできない。
そうですね。
カードじゃ無理じゃないですか。
カードじゃ無理ですね。
うん。ダイスじゃないとできない、それを体現してるっていう点では非常におすすめのゲームなんですが、
視覚的にも楽しいですね。はい、
スタートプレイヤーの決め方は、
はい、
最近建設中の建物を訪れたプレイヤーがスタートプレイヤーになります。建設中の
建物
改築じゃない、建設中へ。
そういう意味ではですね、言うて4年前か、
うん、
4年ぐらい前電気工事士してたんですよ。
お
う
お
う、だからたったのもう建築中の言うたら工場とか学校とか、学校やったら改築か、うん、建設中 の, その工場とかに。
アタックマン勝ち。
あ、はい、
はあ、ブループリントではスタピを取り続けられるのか俺は悲しいね、
まあ、ずっと工場勤務でしたしね、
はい、はい、じゃあ次
じゃあ次はビースティーバー、
はい、ビースティーバーでございます、
はい、
ね、これはイカとリンよりのいかがわしいラジオでおなじみの、
はい、
イカさんが非常に、
はい、
これいいですよってずっと興奮状態で言ってるゲームで、スノの酒場でガン回りしててると噂のビースティーバーでございます。まあ、レストランに並んでどんだけお店の中に入れるかという、もうすごく簡単なゲームでございます。
うん、
はい。で、まあ、これ、スタートプレイヤーの決め方。
はい。
衣装が最も派手なプレイヤー。
はい。
地味やな、今。
地味やな。
まあ、タグ君はね、仕事着ですし。
そうですね、仕事場で直接来たんです
けど。僕、ジャージに、黒の T シャツっていうか、このメッシュ生地の涼しい T シャツです、はい、どっちだろう ね。
今のね、今年の au ショップの店員の夏服が、ほんまに黒いポロシャツなんで。
あ、でもまあ、 俺よりはタク君かな、腕時計つけてるし。
これあれですよ、あのスマートウォッチですよ。スマートフォンと連携して。
え、マジでめっちゃかっこええやん。何それ。
だからこれ今時間計ってるんですよ。
わかっけー。
しかも見てください、これラジオで伝わるんかいな。いあの時計の番目変えるんですけど、妖怪ウォッチにしてるんですよ。
わ、マジかっけえわ。もう君だわ。派手だわ。
派手や。
ちょっと待って、タク君にスタートプレイヤー取れられるやん。うわ、またダブルスコアや。うざー強。
そうですよ、このスマートウォッチで LINE の返事とかも見れたりできるんですよ。
すごい。
だから飯食った時に、その知ったかプロジェクトとかの、あ、なんかしましたみたいな言ったら、あ、マジかみたいな。
最先端ですね。
そうですよ、
派手だな。
そうですよ、3万5000円くらいしました。
派手、
高いよ。
はい、じゃあ次どんどん行きましょう、はい、続きましては K2 ですね。 2K じゃないですよ、 K2 ですからね、はい、まあ登山するゲームなんですけれども、はい、ざっくり言うと、
はい、
まあ、なんだろうな。自分の手番来たカードプレイして、はい、その分だけ、コマを進めさせるというゲームなんですけど、まあ、これもシステムとテーマががっちり一致してて、
はい、
非常に息苦しいゲームなんですよね。ゲームが終わった後、本当に山登りをしたかのようなしんどさ。僕が本当にボードゲームにハマるきっかけになった、ゲームのうちの一つですね。はい。これは、スタートプレイヤーの決め方で、どれやったかな。
このゲームの、まあ、K2 の最近、スタートプレイヤーの決め方は、最近山に登ったプレイヤーがスタートプレイヤーです。
お山に登ったプレイヤーか。
山に登った。
山登り？
山登りってなんかあんまりないですね。
え、車でもいいんやろ？
え、うん。
ぶっちゃけ、うん。俺かな、多分。
どこですか？
三宮に車で行くときに、道ミスって、はい、神戸って、山と、
まあ、坂が多いですね。
境界線が、すごい短い、ちっちゃいんよ、
う
ん、
坂が多い、
すぐ後ろ山や、
うん、
道ミスって山の上の方まで行ってもてそれ山登りよね。
あ、それ言うたら数日前にあれですよ、手柄山登りました。
お前だよ
手柄山にある。
デート？デート？
いや、あのプール行った時。
あ、はい。
ツイッターで言ってたじゃないですか、
一人で
水浴びしたかったんすよ。
悲しみやな。
水浴びしたかったんすよ。
姫路動物園のなんか白熊みたいな。
なんでですか？
水浴び好きやから、この白熊。
で、そこでその、あれなんですけど、なんか原爆のその、
なんか記念碑ある、ね。
記念碑園、うん。そこです。そこ行きました。そこをちょっとしたのは、駐車場に停めました。
はい。
はい。
おめでとう。
というのが多分、この前の休みやったから、4日前
です、ね。いや、いいよ、あたごく。
4日前です。はい。
こんな感じです。はい。じゃあ、一応ハバに行く前の最後ですね、出ました、
はい、
おっぱいお尻サンシャイン、
おっぱいお尻サンシャイン
サンシャイン
心がめっちゃいいですね、
うん意外とね、これガチゲーなんですよ意外とガチゲーなんですよね。ゲームの目的、休日にあなたのビーチに招くことですって書いてある。休日に、簡単です、休日にあなたのビーチに招くことですって、なんかいろいろ抜けてるなな
んかおかしいですね。
まあ要はおっぱいとかお尻を集めるゲームです。
はい。それだけすると何やねんっていう話ね、うん。うん。
で、なんかのカードが出た時に、おっぱいとかお尻とか叫ぶゲームです。
はい。
はい。もう、バカゲーなんかな。ガチゲーなんかバカゲーなんかよくわからないゲームなんですけど、もちろんスタートプレイヤーの決め方もちょっと変です。
はい。
最も大きな声でおっぱいと叫んだプレイヤーから手番を始めます。おっぱい
それ夜中いかがですか？
俺勝ったよ。
おっぱい
俺やろ。
恥ずかしい。
じゃあ俺、あったおっぱいだ。羞恥心を威厳に捧げることによりスタートプレイヤーが取れる素敵なゲームだ。おっぱいお尻サンシャイン。これエロいんですよね。もう全然ゲームに集中できないよ。はい。
はい、
じゃあ今からハバゾーンでございます。
ハバゾーンです
ね。ハバゾーンでございます。
ハバゾーンは本当にバリエーションが多いです。
うん。じゃあハバ行きましょう。シークレットミッションから。
はい。
はい、秘密工作員 X は、ついに最も厳重な防犯システムまでたどり着きました。秘密の暗号を記憶するために残された時間ほどなく、すでにカウントダウンが始まっていますということで、
はい、
まあ、プレイヤーは、他人の妨害を気に取らせずに、さまざまなアルファベットや記号を、記憶しなければなりませんということで、記憶ゲーなんですけど、いろんなカードがめくられて、はい、そう記憶しないとダメなんですよ。それ記憶してる横で他の人がうーって言ったりとか、
はい、
ワンワンって言ったりとか、
はい、
喋りかけたりとか
邪魔する
邪魔する
いや、はい、
その中でいろいろ覚えて指示通りに、カードを並べていったりするっていう感じの記憶ゲーでございます。はい、はい、でこれのスタートプレイヤーの決め方なんですけれども、忍び足が最も上手な人から 秘密工作人役を始めます。忍び足
で今から決めるんですが、
いやでもこれ分からへんな。いや
どっち上手って
上手
です、上手って曖昧な、また
曖昧ですね。忍び足、忍び足をすることある？
あまりないです。
僕はね、あのまあ会社で、
はい、
あのあんこを炊いてる、
ね、はい、
会社で、
はい、
うちタイムカードないんですよ。
あ、そうなんですか。
タイムカードないんで、
はい、
で、あの上司がおるとちょっと帰りづらい時があるんですよ。
あ、
その時に気配を消してまあ一応定時は定時なんでスッて帰るスキルは持ってるんで、そういう意味ではそれ忍び足じゃないですか、ステルス帰りというか。
うーん、僕もね、昔は影薄いって言われてました。
昔はやろ。
昔は、
今は
分かんねえ。
今は俺はそのステルス帰りを実践してましたから、
まあ、近しいって言うたらすぐだったんですかね。
やったぜ、
やべえ。
お、まあ、ちょっと追いついてきたけどまだまだ遠いな、はい、7対10やで、それでも、はい、はい、じゃあどんどん行きましょう。
はい、
時間も押してます。ごちそうがこぼれちゃう。はい、これもハマシャのゲーム。
はい、
ごちそうがこぼれちゃうというゲームで、はい、バランスゲームですね。
はい、
はい、ググー、大きな象エミルはお腹が鳴っているので何か食べ物を買おうとスーパーマーケットに向かいますっつって、はい、あれ、まあ、スーパーマーケットでどんどん商品を積んでいくという感じのゲームでございます。このアートワークいいですね。
アートワーク、
エミルのちょっと目がいってる感じが
いやいや、
たまらない、
周りが黒ですよ、お前。
そうそう、でいたずらネズミがそれでいたずらするして崩そうとしてくるんですよね、はい、いっぱい物を持ってるエミルに対して、はい、はい、で、スタートプレイヤーの決め方です。
はい、スタートプレイヤーの決め方は一番お腹を空かせてる人。
俺あんま減ってんのかな。
俺もね、さっき食べてきたんですよ、ご飯。
いつ食べた？
9時半。
俺お醤油って結構食ったんよな。でもそれ8時ぐらい。
俺か、空かせてるって言ったら、
でも時間的には俺の方が先食ってるから俺かな。
まあ
ごめん、まあ、ごめんな、
はい、
俺かな、時間的にそうや。
はい、
じゃあ僕がスタッフということでありがとうございます。いい勝負になってきたんじゃないですか、ちょっと追い上げ、
はい、
ドラマチックな展開ですよ。
はい、8対10。はい、
じゃあ次いきます。気球で大空へ、
はい、
というゲームでございます。はい、これもハバ社のゲームなんですが、これは神経衰弱っぽいゲームですね。
うん、
神経もうほぼほぼ神経衰弱なんですけれども、
はい、
まあ、これの気球カード、いや僕これのゲーム1回2回しかやってないんであんま覚えてないんですけど、
はい、何でしたっけ、スゴラクさんでこれ日本語版出てましたよね。
うん、
俺もやったことないんで知らないです。
まあそういうゲームが
ある、そういうゲームがあると。はい、
地球で大空、まあでも神経衰弱なは覚えてます。そして僕は死ぬほど苦手だということも。
ほんま曲芸とかパズル芸苦手ですよね、
苦手ですね。にこれは
サラブレッドル、サラブレッドの親が、
うん、
うん、
はい、ボンクラなんで、
やめときましょう、すいません。
でもチン、あれですよ、あのアリ塚に棒突っ込んでアリを食べるぐらいの知識はありますよ。チンパンジー知ってる？あの、はい、棒って舐めて、
はい、
それをアリ塚にも棒、アリ塚の穴に突っ込んで、ついてきてアリを吸って食べるっていう、それぐらいの知識はある。ジュトンネ。
まあお箸使いますしね。
そうですね。はい、でスタピの決め方なんですか。
はい、スタピの決め方は、一番最近空を飛ぶ熱気球を見た人。
見てないな。
カナカナですよ。
見てないな。
写真とかですよ、見たこと。現実で見たことあんま。あとバルーンとかですよ、見たこと。
あとバルーンでいいんじゃない。気球やで、あれも一応。
ああ、気球ですよ、人は乗ってないけど。
人は乗ってない。
熱気球ですか。
でも俺そういう意味では、あのすぐそこの中古ショップが、中古屋ショップがずっとあのバルーン飛ばしてて。
ああ、花店中古車センター
、花店かどうかわからんけど、
はい、
あれ見たよ俺。
じゃあすぐ
やった。おすごいすごいすごい。あと1点や、
あと1点や。
さすが気球で大空や。このゲームのことは全然覚えてないけど、これのおかげでアタック後にあと一歩と近づいたぞ。
あと2つ、
じゃあ行きましょう。さっきこっち行きますか、
はい、あ、2つじゃないわ、あと4つやった。
あと4つあります。
はい、あと4つ
行きます。
はい、
キャプチャーン
リオ
バラッツ。もうね、スーパーリニョの、
はい、
あの
元ネタです、
ね、元ネタですよね、はい、あの日本語版ではキャプテンリノなんですけど、あの箱にはスーパーリノなん
で、
ね、
はい、
あの海外の原文では
、はい、スーパーリニョっていうのが、
うん、
あのこれを元にしてできてるというのは周知の事実です。はい、
酒飲み坊主がリノです。
双子屋の酢豚です。
ね、あの妹女のことはどうでもいいですよ。
また怒られますよ。
怒られへんよ。自分で言ってたもん。妹の早かったな、どうやこうやつ。あんなひどいオープニング、あんなひどいラジオ聞いたことないって、あのツイッター流れてましたよ。いい意味で、いい意味でかどうか知らないですけど。
すべてさ、ひどい、ね。
お前の方がひどいわって話した。はい。まあ、それは置いといて、はい、まあ、スーパーリノ、いや、キャプテンリノ。
いや、キャプテンリノ、はい。
キャプテンリノどういうゲームかと言いますと、はい、まあまあ、あの、ビルをどんどん高くしていくわけですよね。
はい。
あの、カードでできた。
カードで積んでいく。
そうそう。
うん、
最近、スゴロク屋さんがこれの、あの、ビッグな、
はい。
ビッグスーパーリノ。
スーパー巨大キャプテンリノ、巨大キャプテンリノ、
はい、巨大キャプテンリノ1万5000円ぐらいかな、
はい、
今
1万5000円、1万円とちょっとですよ。
いや、あれはあのゲームは価格、
あ、
今もうちょっと高くなっちゃって、まあ、店頭でやるとちょっと高くなっちゃうっていうことで、あの1万5000円で売ってるんですけど、それでもやっぱ今売り上げ1位ですよ、スゴロク屋さんで。まあ確かに俺んちでやった時もすごい高さになって
階段の
そうそう
とこで
階段のとこでやるっていう吹き抜けのというぐらい、巨大なんですけど、まあこれ今手元にあるのはちっちゃい、
はい、ノーマルのバージョンですね。
ノーマルバージョンでございます。
はい。
でまあどんどんどんどん積み立てていって倒しちゃうと負けという感じのバランスゲーになってます。うん、
ああ、バランスゲーそのものですね。
うん、
はい。
でスタートプレイヤーの決め方、最も最近良い行いをした人からゲームを始めます。はい、良い行い、
良い行い、
今日何かやりましたか。
良い行い、
良い行いをしましたか。あなたは
良い行いって言ったらやっぱりね、そのまあお客さんに対して仕事の話になりますけど、
いいですよ。
はい。まああの機種とかを安く見積もって、
うん、
はい、まああのお得ですよっていう、
真心を込めてね。
はい、そうです、そうです。
プロとしてね。
そうですね。
まあそれも素晴らしいことですよ。
はい。
僕は今日、
はい、
ボードゲームをあんまりやってないというか、まあ、初めてであったりとかそういう方が来はったんで、
はい、
ボードゲームをおすすめしてすごく楽しんでもらいました。
はい。
どうですか。
もう、まあ、その人に
これ
安くなるよって言って提案をして納得してありがとうございますって言ってもらいました。
これボードゲームラジオですよ。
何その何ですかそのアドバンテージは。
僕はボードゲームを広めて喜んでもらいました。
僕はお客さんが寝やすくなるように来ました。
ボードゲームラジオですよ。
何ですかそのアドバンテージは。
アドバンテージ、
やっ、時間がない、時間がない。
出た、10対10でございます。
習われてしまった。
ついに来ましたよ。キャプテンリンドありがとう。
はい、
キャプテンリンドありがとう。じゃあガシガシ行きましょう。
ガシガシ、もう時間もしてるんで、あの今で53分経ってるんで、
はい、
はい、なんとか1時間くらいには、はい、
はい、ワイルドバイキング、まあ絵はめっちゃ可愛いんですけどね。
はい、
まあ、バイキングになってあの宝石貯めようっていう幅のゲームでございます。
はい、もうじゃあもう早速行きますね。
早速行きましょう。
はい、じゃあこれは、荒々しいバイキングのように怖い顔をした人から始めます。
荒々しいバイキングのように怖い顔をした人。俺、垂れ目やからね。アタク君もな、丸っこいからな、うん、いかつくはないんよな、
うん。
どっちがいかついかって話か、だから。でも身長あるで。
うん、そうっす
ね。いかついという意味では。
うん。じゃあ、すずさん。
お、逆転ですか。ありがたき幸せ。
うぜ。
ありがたき幸せ。
はい、じゃあさっさと行きましょう。
じゃあ、はい、行、はい、きましょう。
はい。
はい。ワニに乗る。
はい。
でございます。これも非常に有名なゲームですね。あ、はい、ワニに乗る、回してドボンの方です。
あ、回してドボンですね。うん、
ワニに乗るは、まあ、結構出回ってるんですけど、回してドボンの方はちょっとレアなんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。ワニに乗るは、普通にワニの上に動物コマっていうか、木でできた動物を乗っていて崩すと。
まあ、ね、まあ、バランスゲームです、
うん、だから、うん。ダメっていうゲームなんですけど、さらにこれ、ワニに乗る、回してドボンは、台座みたいなのがあって、それ回転します。
はい。
そこにどんどん乗していって、乗した後回す、指で回すという感じのバランスゲームでございます。これも非常に面白いゲームです、はい、コンポーネントが何より豪華です。で、スタートプレイヤーの決め方なんですが。
最近、イカダで漂流したことがある人。
どうするこれ。
難しいな、これ。難しいですよ。
船に乗ったことであるんじゃない。で、いいんじゃない。
船？
船。
船？ボドゲとかやったらよう乗っとくけど。
もう、そらせや。え、ボロゲで船いつ乗ったじゃん。
いつやったっけ。
テラミスティカなんでそれやった
ら。ああ、そうか。
でも実際の船やろ、これ。
実際の船ですよ。
実際の船やったらいつやろ。淡路島とか渡った君。
いや、
船乗ってないわ、俺も。船のゲームやったでいいんじゃない最近。 じゃあ一番最近船のゲームやったとしたら何？
船？全然思い浮かばないですね。
やってへん。
イカダかもね。
イカダに乗った、ほんまにイカダに乗ったことある、そもそも。
小学校の時に。
ああ、あれだろ、牛乳パックになっちゃう。
あ、そうそうっす。そういうのはありますけどね。
そういう意味では、まあ、それは正規のイカダやわな。
そうっす、そうっす。ペットボトルとか。
いや、俺乗ったっけ？乗ったとしても俺が小学校の時に乗ったんやったら、
はい、
君の小学校の時のが近いんか。
そうっすよ。
君か。
はい。
やった並んだな。
並んだ。なんかいい感じに行きましたね。
お、最終戦
です
よ。
最終戦でこれどうなるかですよ。
はい。はい、じゃあ最終決戦でございます。ほんまにこれ偶然、ラストですよ。
はい。
最後、行きます。
はい。
ハエのごちそう。11対11、ラスト。
ラスト、ハエのごちそう。
はい、ハエのごちそうでございます。はい、ふむ、この美味しそうな匂いは何だろう。まあ、ハエになってクソに止まるというスゴロク系でございます。
ね、まあそうですね。
ハエのキャンデー。ハエのキャンデーでございますよ。はい。はい、で、スタートプレイヤーの決め方なんですが、
はい。
最も最近、ハエのキャンディーの山を踏んだプレイヤーがスタートプレイヤーになります。ハエのキャンディー。
要するにあれを踏んだってことですね。
要するにあれです。
あれですね。
いつ踏んだ？僕、ミクシーで一回言ったことあるんですけど、半年ぐらい前に、久々に犬のキャンディー踏みましたよ。犬のハエのキャンディーを踏んで、ねっちょり。どう？半年以内にクソ踏んでなかったら俺の勝ちやで。
何なんこの勝負。なんだね、踏んだ記憶はあるない、
あるかないかで言って。
いや、素足じゃないけど。
当たり前や、俺も素足で踏んでないわ。どういう状況で犬のうんこ素足で踏むねん。いや、さ、靴を挟んでもいいですよ、それ。ないんちゃう、俺の勝ちちゃう。
いや、ちょっと待ってください。
ないやろ。半年以内やで、半年以内に草踏んでるか踏んでないかやで。踏んでたら踏んでたで、お前うんこなんだよ。
いつやろ
う。ここで尺使ってもしょうがない。
あ、わかりましたよ、じゃあ。
やった
ー、踏んでないよ。
やったー、うんこ踏んでた俺。やった、ありがとう。あの時の犬ありがとう。というわけで、
はい。
スタートプレイヤー、スタート、真のスタートプレイヤーは、スブダでございます。ありがとう。最後、陰のうんこを踏んだことが、死を決することになるとは思ってもみませんでしたよ。
はい。
ありがとうございます。
はい。
というわけで、ミスタースタートプレイヤー呼んでください。
はい。
はい。というわけで。
1点差やった。
1点差やけど知らないやん。最後にうんこ踏んだ俺やねんからさ。
なんだそれ
も。はい。というわけで、エンディングでございますよ。
はい。
はい。というわけで、結構時間かかっちゃいましたね。
そうですね、もうあの収録時間1時間ぐらいですね。
まあちょっとカットすると思うんで。
まあまあそうですね。
うん、若干はあれだと思うんですけれども。うん、どうでしたか？
まあいろんなスタートプレイヤーってやっぱあるもんですね。
うん、なんか、デザイナーの遊び心が見えて、うん、個人的にはすごくいいなって思う企画でしたよ。
うん。一番多いのが、まあ調べてて一番多いのが若い人がスタートプレイヤー。その、ランダムっていうのを除くと
ね。うん。
若い人がそのプレイヤー。
そうやね。若い人とか、年長であったりとか。うん、あと、ナビゲーターでくじ引き制っていうのあったな。ランダムじゃないんや。
くじ引き。で、そのくじ引きのコンポーネントがあるわけじゃないのにくじ引きって。
そう。
どうしたらいいねみたいな。
わからん。なぜやったな。わざわざ作らなあかんのかなっていう。うん、ね。まあまあ、というわけで、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
なかなかと。まあまあ、はい、こういった企画もね、
はい、
思いついたら、やっていきたいなという感じでございました、はい。まあ話は若干横にずれたりもしましたけれども。ありがとうございました。
はい。二人だけでやらなくてもね、みんなでやってもいいかもしれないですね。
まあね。
だからゲストさん呼んで。
うんうん。
はい。
また何人かでやりましょう。新しいスタートプレイヤーの決め方集めてもいいですし。はい、
そうですそうです。
タイブレイクの時の決め方とかね。あんまないんやけどね。タイブレイクの時の、タイブレイクの時にどうやって、勝利決めるかのやつ。特に同人芸編なん多いんやけどね、
うん。そうですね。
はい。棟梁さんとか。
はい。
棟梁さんとか。工場棟梁さんとかね。
そうですね。
はい。
いや、ある人はもう、数が違いますから。
そうです。
はい。
はい。というわけで。
はい。まあもういい時間ですよ、本
当に。いい時間なんで。
はい。
ここいらでお開きにしたいと思います。
はい。
はい。というわけで、今回のパーソナリティは、甘神、りほこちゃんから、七崎、
はい、
愛ちゃんに、
はい、
くら替えした、
はい、
すぶだと、
はい、 最近天神はあんまりやってないんですけど、いきなり難しいルートの操りさんのところに行ってしまったアタックでした。
バイバイ。
バイバイ。